ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。お元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は佐藤歯科クリニック佐藤俊博先生に歯科に関する金属アレルギーについてのお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
皆さん明けましておめでとうございます。私は燕市井戸巻で開業している佐藤歯科クリニック院長の佐藤俊博と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、改めまして明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、先生早速新年のご挨拶を入れていただきありがとうございます。はいはい、新年元旦、ね、一発目からの放送ということでちょっとプレッシャーですかね。
そうですね。
新年最初のハート健康相談室では佐藤先生でお送りしていきます。それでは今日のテーマは歯科に関する金属アレルギーについてということで、まずはそもそも金属アレルギーとは何でしょうか？
はい、一般のアレルギー反応と同じで、抗原となるある特定の金属イオンが体に接触することで起こるアレルギー反応です。花粉症は、花粉が抗原、金属アレルギーは、金属が抗原、こういうことですね。
現代はいろいろなアレルギーがありますよね。確かに、これからの時期ですと春になると花粉症が出る方もいますし、はい、私自身もハウスダスト、家のホコリとかでアレルギーとかも持ってるんですが、先生もアレルギーは何かお持ちですか？
私は幸い、重度のアレルギーはありませんが、アトピー性皮膚炎とかね、時々こう体が痒くなったりすることはありますけども、皮膚科のお世話になるとこまではいかないことが多いですね。
はい、食物アレルギーなどもあります。現代人は何かしらのアレルギーを持ってるって言われますよね。
そうですね。
でこの金属アレルギー、今先生がご説明してくださったように金属で反応する、体が反応するアレルギーということです。この金属アレルギーの原因は何ですか？
そうですね、一般的に、知られているのが女性の方に多いですが、アクセサリー類、ネックレス、ピアス、イヤリング、指輪などを身につけることが原因となることが多いですね。よく知られてます。ただ歯科においては、歯科治療に、使用された歯科用金属が原因となります。
歯科用金属、一般的には分かりやすい例で言うと、虫歯などの治療で銀歯、金歯の方も、いらっしゃいますが、はい、銀歯とかの治療に使われる金属ということでしょうかね。
そうですね、詰めたりかぶせたりする、一般的に銀歯というのが一般的でしょうかね。そういうことですね。
はい、でこの金属アレルギーの症状についてですが、先ほど先生が女性などは特に、アクセサリーをつける方が多いので、アクセサリーとかの金属類が体に触れた時に起こるということでしたが、症状はどのように現れるのですか？
皮膚科的には先ほどのアクセサリーなどが触れた部位に起こる接触性の皮膚炎、痒みを伴った黄斑、水疱などが現れるのが一般的ですね。ただも本日の問題の歯科における金属アレルギーは、この接触性皮膚炎に全身性がつきまして、全身性接触性皮膚炎、口の中にある金属の部位のみでなく、手足、 背中などにも症状が現れるのが特徴です。
これは、口の中に金属が、治療などで入った時に、口の中の底だけが痛い、かゆいとかではなく全身にということですよね。
そうですね。
厳しいですね。
そうですね。
はい。で、この金属アレルギーを起こしやすい金属というのはありますか？
これは、個人差がありますので、断定はできませんが、いろいろ調べられてある一つの調査結果では、水銀、ニッケル、クロム、スズ、パラジウムなどが、上位を占めた結果が一つあります。パラジウムっていうのは歯科治療に対応されている保険で使われる金属の一つなので、これは少し問題があると思います。
そうですよね。一般的に、水銀とかニッケルというのはあまり体に使うものではないかなっていう、一般的なイメージなんですが。
そうですね。過去には、歯科治療でもだいぶ前ですけども、使われたことのある金属ではあるので、ただ今ほとんどこれは使われてませんが、パラジウムだけは未だに使われている金属の一つですね。
はい。私の素人考えでは、歯の治療に使う金属というと、その最初にもお話ししたように銀歯、そして金歯、銀ってあんまり金属アレルギーは今にお聞きした話ですと起こす原因じゃないのに、銀歯で金属アレルギーになるのかななんて思ったんですが、
金とか銀とかいうとあんまりこうアレルギー的に影響ないんじゃないかっていう概念がありますけれども、これはまた別問題で、歯科に使われる金属っていうのは合金なので、金が入ったり銀が入ったりパラジウムが入ったり、いろいろ混ぜ合わせられているので、銀歯と言われているのも銀だけではないですから、原因になり得る金属の一つですね。金っていうと、もうすごくアレルギーとは無縁のように聞こえますが、イオン化はしにくいんですが、金もアレルギー反応の原因となる金属の一つです。
そうなんですね。はい。あんまりイメージとしては金銀というのはアレルギーを起こさないものなんじゃないかななんか思ってたんですが、そのイオン化というのがキーになってくるんですかね。
そうですね。溶け出すんですね。
溶ける、金もじゃあ微量で溶けていく、そうですね、ということですね。じゃあその銀歯で、その銀だけを使って治療するわけではないので、そこに先ほどおっしゃられたそのパラジウムなどを使うので、そこに反応してしまうということなんですね。
そうですね。反応しやすい上位に挙げられている金属ではありますね、パラジウムはね。
はい。ではこの金属アレルギー、いろいろなきっかけなどで分かる方が多いかなとは思いますが、金属アレルギーが疑われる人の場合の検査方法について教えてください。
はい。金属アレルギーの検査方法は、今パッチテストという方法があります。被験者の背中ないし腕に検査用の絆創膏につけた被験物質を2日間貼り付け、2日後に剥がして、その後、出現した反応を2日目、3日目、7日目、通常3回判定する保険適用の検査があります。ただこの検査は一般の歯科医院ではできないことが多いので、皮膚科で検査していただくことになります。
皮膚科で検査をするのにも経過を見るということでしょうか？
そうですね。検査をして、2日後の反応を皮膚科の先生に判定していただくことになる検査ですね。
ちょっと時間がかかる。そうですね。その場ですぐは出ないということですよね。
はいはい。
多少時間はかかってしまいますが、確実に結果が得られると。
はい、
はい。では実際に金属アレルギーがやっぱりありましたとなった場合に、今日はテーマがその歯科に関する金属アレルギーということなので、歯の治療についてですね。金属アレルギーの方に関しては歯科治療対策はどのように行うのでしょうか？
今の検査で特定の金属が見つかりましたら、その金属を取り除くことがまず第一になってきます。ただ、先ほども言ったように歯科に使われている材料は合金であることが多いため、その金属、その抗原となる金属がどこに含まれているかということを特定するのは非常に困難でありますので、まず原始的ではありますが、金属を使われている部位の金属をすべて取り除く、そして金属の代わりになる材料で、そこをまた修復し直すという治療が一般的に行われております。
はい。その原因と思われる その金属を使われるところを一旦取り除くということですね、はいはい、こちらじゃあその代わりに別のその反応しない金属とか物質のものを使って治療ということになるんですか。
そうですね、はい、
どのようなものが代わりになるんですか。
現在保険診療で、金属アレルギーとの皮膚科で診断されて診断書のある方はほぼ全部の歯において、金属以外の修復が可能になっております。それに使われるものは主に硬いプラスチックのような樹脂、
は
い、これが多いですね。ただし、はい、部分入れ歯に使われる支えになるバネの部分の金属とかに代わるものはちょっと保険ではないので、あとブリッジ、歯のないところに端をかけてつなぐ、ブリッジも保険では金属外でできません。その場合はちょっと保険外になってしまうので費用がかかってしまうのが現実ですね。
あ、そういう方に関してはたとえ金属アレルギー、例えば皮膚科などで診断書を出していただくとしますよね、はい、でこの方は金属アレルギーですよという診断書が仮にあったとしても保険は使えないということなんですね。
はい、
あ、大変ですね。でもお金はかかってしまいますが全く治療方法がないわけではない。
そうですね、はい、セラミックとかを使ってブリッジもできますし、金属のバネを使わない技師も保険外ではあるので、その辺の部分はよく担当の先生と相談して決めていただくような治療になりますね。
はい、こちらちなみにその代わりのものを使った場合の強度とかはその金属を使ったものに比べてどうなんでしょうか。
最近もうセラミックのブリッジ、それは欠損している歯の本数とかにもあと症例にもよるんですが、金属並みの強度はしっかりあるので。
結構、はい、でもしっかりしてるんですね、
はいはい、金属アレルギーではない方でも、審美的な面で白いものが入るので、金属アレルギーじゃなくても選ばれる方も増えてます。
あ、なるほど、はい、じゃ保険は効かないけれども、見た目も綺麗になる。
そうですね、
やっぱりパッと見てセラミックと金属だと違いっていうのは、
はい、もう全然違いますね。
じゃ歯の治療をしたくて、お金は多少かかっても綺麗に見せたいよという方も使う場合があるんですね、はいはい、ただ金属アレルギーの方はもうそうせざるを得ない状況ですが、やむを得ないということですね、はい。じゃあもうどう治療するかはもう先生に相談をしてということになりますかね。
一本の歯に関して単管であれば金属外でできますので、まずはそこから、治療ということになりますね。
ちなみに先生のところの患者さんで実際にこう金属アレルギーの患者さんだったり今までそういう相談を受けたりしたことというのはありますか。
はい、実際今皮膚科の先生から診断書をいただいて、治療に来られている方もいらっしゃいます。まずはさっき言ったように全部口の中にある金属を取り除いて金属外のものに変えていく。それで今皮膚科の先生との兼ね合いで、皮膚の症状がどういうふうな変化をしていくか、改善していくか、すぐには改善はないんですが、半年後1年後2年後と経過を見ながら治療を進めていくような形ですね、
はい、ということは皮膚科の先生とも連携を取って治療をしていかなければいけないということになりますかね。
そうですね、はい、実際その金属アレルギーの診断がないと金属外のしか治療ができない場合もあるので、ぜひ皮膚科の検査を受けて抗原となる金属を特定していただく、それは非常に重要なことなのでお勧めしますね。
はい、でこれすみません、ちょっと話が戻るんですが、もともとは女性がアクセサリーをつけたりしてこう反応して見つける場合が多いということなんですが、金属アレルギーの実際の発症割合の男女差っていうのは特にはないんですよね多分。
そうですね、よく今おっしゃられたように女性の方の方が装飾品、金属を使った装飾品を使うことが非常に多いので、これもある調査結果では女性の方が頻度が高いんですが、これはもう装飾品つけてる割合の違いに左右されてることが多いのではないかなと思います。
女性の方が金属を体につける機会が多い分、 見つけやすいっていうことでしょうかね。
そうですね、まあ、その場合先ほどの接触性だけの問題であれば、まあ、金属を使ってある装飾品を外してみて体から外すことで治ってくればもうそれは解決ということになるので、
はい、
そうですね。
でも男性で自分が金属アレルギーってこうびっくりされる方とかも結構いらっしゃいますかね。
そうですね、まあ、今でも皮膚科の方でもその歯科における金属アレルギーを疑うことが、まあ、常識のようになってますので、
もう皮膚科の方で先に、
うん、そうですね、うんうん、そういうことが多いんじゃないでしょうか。
はい、ありがとうございます。
それでは最後に佐藤先生からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、現代は大抵のことはスマホやパソコンでインターネットで調べることが可能な便利な時代になっておりますが、病気に関しては似て非なる症例がたくさんあります。自分で調べることも大事なんですが、それを決めつけずにご自分の体に日常と異なることが起こりましたら、ぜひ専門医を受診されることをお勧めいたします。
はい、まあ、ネットだけではなく自分で下調べも大事ですが、まあ、最後は専門家の先生にちゃんと相談してほしいということですね。はい、はい、ありがとうございます。今日は佐藤歯科クリニック佐藤俊弘先生に歯科に関する金属アレルギーについてのお話をお伺いしました。佐藤先生、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
新年早々ありがとうございます。はい、残りのお正月も良いお正月をお過ごしください。
はい、ありがとうございます。はい、
ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。